前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。いやー、那覇市議会は9月定例会、まあ、1ヶ月以上ですねにわたる定例会を終えまして、令和3年度の決算ですね、審査を終えたところです。今回は様々な取り組みをして、評価事業評価シートを作ったりしながらですね、企業で言えば決算が大事というのと同じように、市の予算もですね、決算をしっかりと審査をして次年度の予算に生かしていこうといろいろ取り組みを進めているところでございます。まあ、すべての、まあ、一般会計ほか、すべて認定となりましたが、様々な意見が出ましたので、これからですね、次年度予算に生かして、行くためにですね、議会も頑張ってまいりたいと思います。さて、急に寒くなってまいりましたが、読書の秋でございます。本日のゲストはライターの友寄貞丸さんです。おはようございます。貞丸さん、
おはようございます。よろしくお願いします。2度目です。
はい、私嬉しいですね。もう準レギュラーです。
ありがとうございます。
ご活躍でね、
さまざま
ね、今回はまた、はい、コラムはい、ですね、ちむわさわさをね、はい、出版したということで、ちむどんどんの次はちむわさわさですね。
そうです。まあ、ほぼ、テレビに関しては、同時進行だったと思うんですけどね。ちむどんどんできない人たちがちむわさわさして、ちむどんどん反省会というのでなんか盛り上がってたみたいですけどね。
そうですね。はい。この、まあ、コラムちむわさわさについて、をメインにですね、今日はお話をお伺いしたいと思いますが、さて、貞丸さん、2回目ですけども、うん、1回目のラジオの時に、はい、私と貞丸さんの出会いの話をしてなかったね、
そうなんですよね。本当ですよね。
ということで。
だから考えたら、はい、前回も、まともな打ち合わせしないで、
まあ、収録すみません、いつもそんな感じ
放送に臨んでですね。はい、はい、で、今回もですね、もう僕も、ほぼ5分前ぐらいに、滑り込みでっていう感じで、はい、はい、そういう状況でやってますんでですね、はい。
はい、では、なりそめと言ったらいいんですけど、うん、そこ、ね、から行きましょうか。
はい、はい、はい。ちょうど、僕は、あれ、収録、ですね、お会いしたのは確か2015年だったと思うんですが、はい、僕はその前の年の、14年の11月にですね、はい、東京から U ターンしてきたんですけども、で、しばらくはですね、まあ、勤めていた週刊誌にですね、はい、まあ、沖縄の記事を、時々頼まれて書いていてですね、ちょうどその時にその、流中の問題があるということがですね、
はい、
沖縄に来てですね、あ、こんなに大変な問題なのに、本土にも、まあ、県外には全く伝わってないなと思ってですね、それでいろいろ調べていったら、三木さんがですね、それをずっとその取り組んでいらっしゃってですね、しかも、那覇その市議会ではほぼ孤軍奮闘って言っていいんですかね。それで、いや、これは何としてもですね、ちょっと話を聞かないかということで、それで、議会室にですね、伺ったのが初めてだったですね。
はい。流中といえば、まあ今となっては若さの立派なシンボルになっていますが、うん、はい、あれはね、確か、一括交付金ですね、いわゆる一括交付金の最初の、うん、上がってきた予算の使い道の中に入ってたんですね。うん、那覇と福州市は、友好都市の関係にあるので、それ の, シンボル作り事業だったかと思います。最初1億円余りぐらいが、うん、1体が 2体になり、高さも3倍ぐらいになって、最終的に3億余りかかったんですけども、
当初の1億
の、そうですね。で、結局一括交付金として認められなくて、大方を市が負担する形にはなったんですが、様々な議論がありました。私はそのものを作ること自体を反対というわけじゃなくて、民間が作るんだったらあれですけども、はい、まあ、議員ですので公金をチェックするわけなんですが、沖縄の振興に資するためには魚ではなくて釣り竿ということを ね、
うん、そうですね、
言われていた中で、まだまだ福祉の問題も ある中でですね、こういった使い方はいかがなものかという税金の使い道としての問題提起をして、確か反対は一人だったかと思うんですけども、さまざまな世論を巻き込んだものでありました。はい、まあ、その時にね、知り合って、私もいろいろなところから取材の申し込みがあってですね、新聞は受けしたんですが、ちょっと週刊誌は基本的にはごめんなさいという状況だったんですけども、さだまるさんのね、
はい、断られ覚悟、
ね、いえいえいえ
お願いしたんですけど、
友寄さんのお人柄と、あとたその、書かれていた雑誌が、学生時代に愛読していた雑誌だったのでこの方だったら信用できるなということで、
ありがとうございます、
受けさせていただいたご縁で、
は
い、
あ本当ですよ ね僕もだから沖縄帰る前はですね、サンデー毎日という週刊誌ですけども、校閲の仕事をしながら、原稿も書いていたんですけども、各テーマというのは、守備範囲というのは、大体中国とか台湾だったんですよ。
はい、
なので、中国政府のですね、企業にしても、中国サイドの、やり方というのは、大体、それはもう大体分かってたんで、中国にも住んだことがあるし、
はい、
なので、これはもう、中国側の、思惑通りというか、見事に手玉に取られているなというのがあってですね、それは別に中国に限らず、去年の東京オリンピックでもね、見られたことで、その当初予算からも、出来上がる頃にはもう何倍にもね、膨れ上がってるということで、それはひとえに今となっては中国だけということではないんですけどね、当時はでもやっぱり中国側の手法というのが分かってたので、これも似たようなもんだろうと。だけども、結局その当時のその市長を支えていた、与党、それから野党ですね、そういった中で、やっぱり党派ですね、
はい、
党に所属している人たちは、どうしてもですね、そういう政党の論理でしか動けないので、だからそういった点で、やっぱり中道であるというね、良さを、立場を生かして、で、この問題にやっぱり真摯に取り組んでいたということですね。だから市民としても、その時やっぱり一番、やっぱ三木さんの立場に近かったんじゃないかなと僕は思ってるんですけどね。
ありがとうございます。はい。いろいろなね、話題を全国的にも呼んだ、はい、竜の柱で、ありましたけども、はい、そういった流れで知り合って、まだいろいろと、学ばせていただいているんですが、今回のコラム、チムワサワサですけども、
はい、
はい、今手元に、私の手元にもございます。
ありがとうございます。
ちょっと、これは沖縄復帰50年を記念して、ということなんでしょうか。この本についてまずは。
はい。
教えてください。
はい。これはですね、ちょうど2014年、僕は11月に U ターンしてきたんですけども、その14年のですね、
はい、
5月から、21年ですが、去年の12月までですね、はい、当初はその琉球新報で、2014年の5月から、2019年の、4月までですね、5年間、
はい、
当時月2回、最初は月1回だったんですけども、1年ぐらい経ってから月に2回になってですね、その後ずっと月2回で、で、5年書けばですね、飽きられることもあるだろうしと思って、その新報さんではもう、連載終わったんですけども、19年の6月からですね、
はい、
また沖縄タイムスに、
はい、
歌詞を変えてですね、今度は、琉球新報で勝ち合い放ち合いというタイトルで、
はい、
書いていたんですが、タイムスに移ってからはですね、19年の6月からですけども、これは町部井川部井というタイトルでですね、
はい、
これは、去年の12月まで続いた連載、これをですね一冊にまとめたのがこのコラム、チムワサワサになってます。
はい、そうですね、時事コラムで、大体文化面での
掲
載でしたね。
はい。
ちょうどいい、読みやすい分量で、あれ何時ぐらいでしたっけ？
ですね、最初、新報に、書いていた、カチャイホーチャイの時がですね、
はい、
最初は1ヶ月1回で1200字でした。
うん。
それから、1年ぐらい経ってですね、もうちょっと時事ネタなので、
はい。
ということで、2週間に1回にしようということで、月2回、 の、はい、掲載になって、でその時は、600字でした。
あ、そうですか、
はい、ちょうど半分になったんですよ。
なるほどですね、
うんうん、で、それからタイムスに移って、町部イカーブになってからは、1100字ですね。これが月2回でした。
なるほどですね。非常に私も楽しみに読ませていただいて、本当に忖度なしの軽口週刊誌辞表で、いい角度で入ってくるんですよね。
ありがとうございます。
当時の政府のこととか沖縄の政治もです。で、そして最後の、一文っていうんですかね。はい、一つの文章で話を落とすっていうのがね、楽しみで、どう落とすかなっていうのは、この最後の一行に向かって読んでいくっていうのがですね、すごく楽しいんですよね。
はい、まあそういうふうにね、読んでいただけると、非常に書き手としても嬉しいことは嬉しいんですけどね、
はい、
だけどね、やっぱね、2週間、書き終えたらですね、その次、書くとにですね、まあもちろんそのネタ選びもあるんですけども、はい、ネタ選びと同じように、まあ、例えばネタが 2,3 個ぐらいあったら、
うん、
オチをつけやすいのを選んで書くとかですね。
オチがあって。
そうそうそう、はい、まあ。そういう選び方をしてたんですけどね。本当はだから、もっともっと重要な、ニュースもあったような気はするんですけどね。
はい、
こっちの方が、オチとして落としやすいだろうというふうな感じで書いたところもありましたですね。
なるほどですね。私もお気に入りのものが、特にお気に入りのものがいくつかあるんですが、
はい、
ちょっとこちらで紹介するのは、はばかるような、オチだったりするので、ぜひ皆さん手に取って、
ね、
本当に、隙間時間でもね、はい、さらっと読んで、くすっと笑える。っていうね、
例えば帯ですね、
はい、
帯の後ろに書いてあるあれですかね、ゆくしむに産経新聞、
ね、そうこれ好きなんですけど
ちょっと
今ね、放送に載せるのはばかったですけどね、
産経新聞は指してないんですよ。ゆくしむに産経新聞なんで、ね、そこはもうちなちゅうは分かっていただければと思うんですけどね。
はい、ぜひ青い本にね、赤色のシーサーがあるのですぐ分かると思うので、はいはい、帯だけのまず皆さん手に取って読んでみてください。
あとね、はい、もう一つだけね、別に前回うちなわくしだけで落としてるんじゃなくてですね、
はい、
英語で落としてるのもあるんですよ。
はい、
はい。これはですね、要するには安倍総理がですね、
はい、
このトランプ大統領に言い寄られてですね、うん、この戦闘機をね、爆買いするっていう、はい、会があってですね、
はい、
その時はですね、ディールはしてもディテールは明かさないのが米国流。
なるほどね、素晴らしいですね。はい、この最後のね、あれをもう楽しみに最後に向かって読んでいただきたいと思います。で、非常に私にも嬉しい一冊なんですが、
はい、
もちろん、この、さだまるさんのコラムのファンは多くね、
ありがとうございます。
いると思うんですけども、一冊にまとめようということになったきっかけは何だったんですか？
はい。これはですね、まあ、去年12月で連載は終わったんですけども、
うん、
ただやっぱりですね、なんでやめたのかというふうに、方々から言われてですね、いや、もうこれは、新聞社の意向だから、僕の力ではどうしようもないんだよというふうに言われてですね、うん、でもやっぱり読みたいというふうに言われたのがあってですね、それとやっぱりまあ、冒頭にも話したんですけども、このちむどんどんというのはですね、
はい、
これはまあいろんな意味で、まあもちろんツッコミどころ満載のドラマだったんですけども、
はい、
まあ、そういった意味で言葉の面、点に絞って言えば、僕は週刊文春に、
はい、
もう、原稿を書いた、記事書いたんですけども、
うんうん、
やっぱりですね、こう、沖縄の人っていうのは、こう、例えばテレビとか、
はい、
新聞とかで、まあ、取り上げてもらえるのだから、
うん、
いいことじゃないかと、
うん、
ありがたいことなんじゃないかというふうに考える人が結構いるんですね。でもやっぱりちむどんどんなんかの場合は、
うん、
どう考えても、沖縄の描かれ方、
はい、
これがですね、非常にご都合主義でですね、
うん、
要するに本土目線から見て、 沖縄っていうのはこういうもんだろうと、うん、例えば沖縄の人っていうのはもう陽気で明るくてもう酒飲んでゴーヤチャンプルソーミンチャンプル食べてかあの最後は勝ち足踊ってそれで終わるんだろうと能天気だねっていうに、まあ、
に沖縄のニーニーってみんなあんなみたいな、
そうなんですよ、どこ行くにも島造りかみたいな感じな、
あのチュラさんの時もそんな感じだったと思うんですけど、
ありました。だからそれはそのあの本土側が描く沖縄であるんですよね、まあ、それはまた本土側にとっては都合がいいわけですよね、はい、ところがその今回あの、まあ、舞台のとなったヤンバル、
はい、
あのその羽原大輔脚本の羽原大輔さんはですねあの、まあ例えば沖縄 の, そのマイナスの部分というのは、うん、例えばその、NHK 特集とかですね、そういったものに任せてその朝ドラはあの国民がもう朝から明るく楽しく元気をもらえるように、作ろうということで、あのこれは琉球新報の取材でなんですけども、あのあえて負の面は、あの描かないというふうに書いてあったわけですよ、あのあそのインタビューで答えてたんですよ。だからこれはですねやっぱりね、その例えば朝ドラの影響というのは大きいですから、これをそのあ沖縄というのはこういうものなのかというふうに捉えられたらですね、
うん、
これはあの沖縄にとってはですね大変マイナスになるんじゃないかなと、っていうのが思ったのとですね、だからやっぱりあの沖縄側からいや沖縄の、まあ、リアル沖縄っていうのはこうなんだよっていうのを、はい、やっぱりその沖縄の立場から全国に発信する必要があるんじゃないかと思ったんですよね、だからまああのこの連載自体その沖縄では割と評判が良かったんですけども、はい、だったらやっぱりその県外の読者にですね、このリアル沖縄というのをやっぱり読んでほしいということで、まあ、それが大きい、あそれとですねあとやっぱりその、まあ、僕はあの8年もうこの 11月で、まあ、沖縄に U ターンして8年になるんですけども、はい、やっぱり沖縄の若い人たち見てるとですねあのまずあの、まあ、まず最低新聞あ新聞の前にまずあの時報のニュース、
うん、
あとそれからまあ夜だったらその7時台なり9時台なり、はい、11時台なりのニュースを見てほしいというのと、できれば新聞読んでほしいなというのがあってですね、まあそのとっかあのそういった意味では週刊誌はまだ新聞よりも、あの入りやすいですから、
はい、
あそういった意味ではあの、まあ、自分はそのずっと週刊誌で飯を送ってきたので、はい、やっぱその週刊誌タッチで、うん、そのまあ、世の中の起きている出来事とかですね、今だったらその岸田政権とか統一教会の問題とかですね、はい、そういったことをちょっと週刊誌たちで軽く入って、うん、そこから考えてほしいなという思いがあってですね、
はい、
まあ、それに突き動かされて書いたという感じです、まあ、出版したという感じですね。
なるほどですね。本当にあのおっしゃるように、うん、あの親しみやすくてあのテンポがいいんですよね、うん、でたまにこうぐさっとあるところがあるので、はい、うっかりしてるとぐさっとやられますので、
はい、あの僕はいつも文章を書くとき、あのコラム書くときはですね、うん、あの野球のピッチングだと思うんですね、はい、あのそれはあそうそうあのいや興南高校が優勝した時の島袋陽介君のピッチングでですね、はい、あのアウトローで、あの落とすと見せかけて、
うん、
こう胸元に、
うん、
インハイの高めにですね、はい、ストレートぐさっと刺し、
うん、
あの投げるかと思えば、うん、胸元に直球勝負と見せかけてさっきのそのアウトローで落とすとかですね、だからその相手のまあ裏をかくとかですね、
はい、
いろいろ考えてるんですよ。
あの人付き合いの参考にもなりますね。なるほど。非常にこのまたあの同じペースで、書いていくこと、まあ、ネタのね、あるなしも含めてご苦労もあったかと思いますし、また反響もいろいろと寄せられたかと思いますが、
はい、反響はですね、まあ、本はですね、この間、まあ、新潟に、知り合いが住んでてですね、うん、その方は、やはり、三木さんと同じように、議員、町会議員をですね、
はい、
3期か4期務められて、今もう引退してるんですけど、はい、75歳になるんですけども、その方はですね、非常に、既得な方で、もともと、まあ、自民党ではあったんですけども、今はですね、野党の、町議を育てて指導しているというような方でですね、
はい、
まあ自民党ではあったんだけどもやっぱりその野党と野党議員とのですね、はい、 まあ、なんていうんだろう、その触媒というかですね、うん、そういう立場を務められていてですね、非常にリベラルな方なんですが、はい、その方がですね、トモさん面白いよと、
うん、
だから友達にも、もう新潟の友達にも沖縄ってこうなんだよというのを、うん、新潟の人はわからないから、だから、うん、もうトモさんのこの本で沖縄のことをちょっと新潟の自分の知り合いに紹介するよということを言ってくれてですね、で、まあ、今感想はもうとにかくいろいろあって、もうまとまりつかないから、はい、今度手紙出しますからと言ってくれてですね。
そうですか。
嬉しかったですよ。
いやいや、こういったリベラルなベテラン議員の存在って非常に議会で大事で、
うんうん、そうなんです。
つまりこの先輩が言うんだったら、うん、じゃあもうしょうがないかなとか、うんうん、それが正しいだろうからそうしようっていうね、はい、なかなか少なくなってきましたけども、そういった方は大事ですし、またその方がこの本の応援をしているということで、
うん、そうなんですよ、はい、だから、まあ、やっぱりその方がですね、議員になった頃の自民党というのは非常にまともだったと思うんですよね。ところがやっぱり、まあ、議員重ねていって、で今のその特にもうこの方は新潟なんですけども、
はい、
お隣の秋田のですね、菅前総理ですね、
はい、
菅前総理とか、まあ、もちろんその安倍元総理とかの政治に対してですね、非常に憤りを持って、
はい、
語ってたんでですね、やっぱりこういう、まあ、だからそのまあ、完全な左とか右とかじゃなくてですね、うんうん、やっぱり自民党であっても、まあ、はい、リベラルな、
そうですね、
考えとかですね、
ぜはぜひ、
まあ、ぜ、ね、それこそミさん、ミさんが言うぜぜひひですよ、
ですね、
うん、はい、だと思います。
なるほど、うん、はい、このコラムちむわさわさですけども、
はい、
沖縄のね、書店並んでいます。もちろん県外でも手に入りますよね。
そうです、アマゾンで、
ね、あとアマゾンでも手に入りますので、はい、皆様ぜひ手に取って、でそして、心の、栄養にしていただきたいと思いますが、この実は、出版を記念してトークイベントがあるんですね。
そうなんですよ、
さなまるさん、
はい、
ちょうどね、聞いていただいている方々にはいいタイミングだと思います、うんうん、
はい、
純駆動書店の那覇店の方でトークイベントがあります。11月13日日曜日午後2時から、はい、これは地下1階のイベント会場ですね。
そうです、はい、いつもやるイベント会場です。
はい、登壇者が、もちろん、ライターで、まあ、この著者の、富瀬貞丸さん、そして琉球新報社の客員編集委員でいらっしゃいます藤原健さん、
はい、
はい、元毎日新聞、
ね、はい、毎日新聞のですね、はい、大阪本社の編集局長さんです、
はい、そして、青山慶章さんかな、
はい、そうです、
はい、
そうです、
台湾 2.28 事件、うん、真実を求める沖縄の会代表ということで。
そうです。
はい。
はい、私以外は豪華メンバーです。
あ、いえいえ、すべて豪華メンバーです。青山さんは私は、鹿児島のテレビで、
はい、
そうですね、番組の中でご一緒させていただいたことあるんですが、実際お会いしたこともまだなくてですね、はい、お会いしたいなと思ってますので、
はい、
いずれ紹介していただきたいと思います。
はい。
はい、コラムチムワサワサ沖縄復帰50年、発売記念トークイベントは11月13日日曜日午後2時から、純駆動の、那覇店ですね、
です
、地下1階イベント会場です。ぜひ足を運んでください、さあそろそろお時間なんですけど、最後に一言いただきましょう。
はい、もうとにかくですね、今沖縄を取り巻く状況、それから日本を取り巻く状況っていうのはですね、油断してるともう想像もつかなかったような、ところに行きそうになるんでですね、やっぱりこうまずニュースを見てですね、それから新聞を読んでですね、考えることをしていただきたいなと思うのと、あとやっぱり、まあ、私たちそのウチナーンチュっていうのはですね、ウチナーンチュがウチナーンチュであるためにはどういうことをすればいいのかということをなんか常に考えてですね、行動してほしいなと思います。
はい、ぜひですね、沖縄の方々は もちろんですけども、全国の皆さん、このコラムちむわさわさを読んでですね、身近に沖縄のことを感じて考えていただきたいと思います。前向きの議会劇場、本日のゲストはライターの富寄貞丸さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。